今日を生きるあなたの微笑み、今日生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和、微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。9月になりました。今日の微笑みトークは、ちょっと山下先生にいらっしゃっていただいて、あなたに素敵なお知らせも兼ねた、トークをお届けしたいと思います。ラジオ牧師の山下正夫先生と一緒です。先生、今日はスペシャルゲストで、はい、微笑みスタジオでよろしくお願いします。いつもはですね、いろんな改革派協会の先生方とか、はい、いろんな方が登場するんですが、はい、今日はちょっと私たち実は新しい組織になって、
そうですね、
はい、新しい出発をしましたので、そのことをリスナーの皆様にもお伝えしたくて、この番組をお届けしようと思います。先生、CRC メディアミニストリーって言ってたのが、ね、RCJ メディアミニストリー、はいはい、何だろうって。
そうですね、CRC からなんて RCJ なんだろうかって、
一体それは何なんだろうって思ってらっしゃる方もあるので、CRC、RCJ 何、はい、ってそうですね、思う、ね、方がきっとあるかなと思いますが、はい、2017年
の1月から、はい、そうですね、新しい組織になりました。
そうですね、なんかクリスチャンリフォームドチャーチが、
はい、はい、リフォームチャーチインジャパン
のジャパンになったんですよね、はい、ですから日本国内で山下先生が主人になられて、はい、新しい組織ができ
た。そうですね、はい、
で、ちょっと今日はですね、はい、ここに来るまでに約50年ということで、はい、50年の記念の本を、
はい、今作っているところですね、
はいはい、それで、まあ、その前の歴史もあるので、まあ、私たちのホームページを見ていただくと、世界の福音の波っていうところがあって、はい、そこをクリックしていただくと、はい、いろんな言葉の、放送がありますよっていうのをお伝えできるんですが、ちょっとその歴史を、まずはちょっとお伝えしようかなと思うんですが、はいはい、なんと1939年に始まってるんですね。
アメリカ その CRC では正式には1939年ですね。でも実はですね、その前にも、はい、試みがなされているんです。そもそもアメリカでラジオ放送が始まったのが、1926年なんですね、
はい、
で、その頃からこのラジオを使ってなんとか福音伝えられないかということで、うんうん、まあ、グランドラピッツでミシガン州にあるグランドラピッツですね、
はい、
CRC の本部のあるその町で、はい、このラジオ放送を少しだけ試験的に始めた、1927年ですけれども、
すごい
始めた歴史があるんです。ですからその1939年の12年前にはその試みがなされていたんですね、ただなぜそれをやめたかというと、実はちょうどその後にですね、はい、いわゆる大恐慌の時代で、アメリカの経済がガタガタになった時代があって、それでもうラジオ番組なんてとてもじゃないけどできないということで、
は
い
はい、29年、そうですね、
まあ、そういうちょっと、まあ、その前の歴史があるんですけれども、まあ、いずれにしても本当に早い時期からこの電波を使った伝道ということを考えていたんですね。
今2018年ですから、はい、もうなんとそうしますとその90年、もうすぐ100年近い歴史のところで、この電波を使って福音を伝えたいという試みが始まってたんですね。もうその当時の方々はみんな天国に行ってらっしゃるかもしれませんが、
そうですね、
でも続いてるんですね、はい、そうですね。で、その Back to God Hour っていうね、そのものが正式に始まって、はいね、はい、最初はラジオだけだったんですよね。
そうですね、ラジオからスタートして、
はい、
やがてテレビ放送が始まると、テレビ放送にもチャレンジしていくっていうことですね。
そうですね、だからこうなんかこう一歩一歩の歴史の中で、
はい、
もうその私たちのこの日本語放送が始まる前に、もうずっとずっとそのなんか歩みがあるんですね。そうですね、はいはい、
もちろん最初はそのアメリカ国内の放送でしたけれども、
うんうん、
その英語圏っていうのはアメリカ本土だけじゃなくていろんなところで英語を話されている国がありますから、うんうん、そこに向かってもこう福音を届けようというので、うんうん、世界各地の、
はい、
放送局を使って、あるいはあの短波を使って、福音を届けるということも始めたんですね。
私ね、その世界の福音の波で、ちょっと見たら、その1946年には、そのフルタイムのラジオ牧師先生が誕生してて、250曲のようなちょっとメモがあったので、もう本当その当時のアメリカ社会はすごい、まあ日本と比べるとずいぶん早くから、
そうですね、
世界に向かって本当にそういう働きがなされて、であの私たちのその50年の歴史の本が、あの今この出来上がる中に、まあそのいろんな出版物のことも記録があるんですけど、まあ家庭礼拝のしおりっていうのが、
そうですね、
できましたけど、そのこともちょっとその、1950年ぐらいからできてたんだっていうね、
そうですね、
記録もありましたね。で先生、今はあの10カ国なんですけど、あの先生はあのそのまあ1年半か2年ぐらい、
1年半に1回あの10カ国の放送の担当者と会合を開くんですけども、
で随分もう先生も20年近く、
そうですね、私も20年近く関わっていて、メンバーもだいぶ入れ替わったりもしてますけども、
それでなんかいろんな場所に、
そうですね、リーマンショックの前まではそれぞれの国を訪ねていって、あのそこでの様子を見たりしましたけども、まあ行ったのはあのキプロス島ですね。
キプロス島、
キプロス島とエジプトはあのアラビア語圏の放送を担当して、その当時ね、していましたので、そこを訪ねてきましたし、それからブラジルも行きました。ブラジルはポルトガル語の放送で、
放送ですね、どうですか、こうキプロスに行って、
なんかまあ、キプロスといえばね、これはあのパウロが伝道旅行で訪ねていった場所でもあります。
そうです
ね、それからバルナバの、あの故郷でもありますけども、まあ、本当にあのその当時の福音宣教のことを思いながら、そこを、
ね、そこで会議をした、
会議をしました。
全部10カ国の先生がそこに集合した、
集合して、やりましたね。
なんかこうまた素敵なあの、展開ですね。
そうですね、もう本当に福音が全世界に広まっていくのを目の当たりにするような思いでしたね。
そうですね、それでそこにその党の言葉の、いろんな先生方が存在しているということもすごいことですね。
まあ、一応その CRC の本部では、その言葉が1億人以上の人に話されている言葉であれば、その言語を使って、ラジオ放送、テレビ放送、インターネット放送を使って伝道しようという方針があるんですね。ですから、まあ少数言語のことはちょっと今あの そこは関わってないんですけども、
まあ、この私たちの日本語は、まあ1970年代の頃からですね。ちょっとここであのどんな言語かをちょっとお伝えした方がいいでしょうかね。あのまずはアラビア、アラブ世界に、
そうですね、アラビア語、
でスペインの、スペイン語があって、そしてそのそれからその、そこに加えてフランス、インドネシア、あの
ブラジル、
中国もあるし、ロシア
両方が入って、で一番最近なのが、ヒンドゥー語ですね。
インドの人口すごいですもんね。ヒンドゥー語で福音を伝える、でこれそれぞれの先生方が着任してらっしゃる、
そうですね、責任者がそれぞれ。
先生、その時会議は何語なんですか？
会議は英語、
英語で、
英語が。
じゃあどの国の先生も英語ペラペラ、
まあ一応そういうことになってますけども、私はそうじゃないんですが、
いやいや、でも一応英語でコミュニケーションできる会議になってるんですか？
はい、一応そうですね、
でそのところ その例えば、まあ、ポルトガルだったらこうですよとか、全然違いますよね、その国によって。
その国によって違いますね、やっぱり、
あ、日本と違うところもいろいろあるんですか？
そうですね、例えば、まあ、今でこそインターネット全世界で使われますけども、でも日本やアメリカはインターネットがすごく進んでますよね、でもそうじゃない国もやっぱりあるわけで、むしろ ラジオやテレビの方が、よりポピュラーだったり、まあ、電波量なんかも全然、例えばインドネシアの場合だったらば、もうあの国でその宗教放送というものはこう誰でも聞けるような状態になってるっていうか、
そういう国の制度があって、
もちろんインドネシア自体はイスラム教が一番多いですけども、でもだからといって他の宗教を迫害することはない、むしろ宗教を全然持たない方が危ないと、だからあの キリスト教に対しても仏教に対しても開かれている、で誰でもその放送をするんであれば、あの同等の 権利というか。
そうすると先生、その私たちが考える電波量みたいなものは違うんですね。
ほとんどないですね。だからもう全然違います。条件が違う。
番組作りましょうって言った時にね、電波量の問題って一番大きいと思うんですけど、
日本では大きいですね、
違うんですね、
違いますね、
だから国によって違うんですね、
違います。
そうですね。そしてその日本語放送 もう50年の、
そうですね、私たちは朝の言葉っていう番組から数えて50年って言ってますけども、
そうですね、
まあ、日本全体 そのキリスト教放送伝道っていうことから考えると、私はちょっと一歩遅れた、一歩、まあ、10年ぐらい遅れてますかね、もうちょっと遅れてるかな、日本でそのいわゆる、いわゆるそのコマーシャルステーションというんでしょうか、民間放送局がそのラジオ放送を始めたのが1951年でしたから、
あーすごい前ですね、
16年ぐらい遅れてることになりますかね、
そうですね、そうですね。でも今でもラジオ大好きっていう方がね、いっぱいいらっしゃるし、そうですよ。今でももう AM も FM も、もう短波も大好きという方もいらっしゃるし、今でもたくさんのリスナーの方がね、楽しい番組たくさん届けてらっしゃるし、そうですね。そして、私たち、まあ、大きな震災が起こった時にも、特別番組を作ったりしましたしね。
私は本当にこれは、神様の不思議な導きだなと思うんですけれども、2007年まで、東北で、放送はしてなかったんですよ。で、2007年に、少し経済的な余裕があったので、ぜひ東北でも放送始めようと思って、3つの東北の民間放送局を使って、ラジオ番組始めた、東北朝のことを始めたんですけども、その時は本当に、どんなことが起こるかなんて想像もしてなかったわけですよね。でもそこで種まきをし始めていて、それで、4年ぐらいして、大震災が、
そうですよね、2011年ですよね、本当に思いがけない出来事、その50年の記録にもね、それは載ってますけど、いや本当に、そしてもうそこからまた次にまた次にと、さまざまな日本全体を覆うような辛い出来事があって、
わずかね、50年も経たない間にいくつも大きな地震や災害があって、
そうですね、
その度にこの被災された方たちのことを思って、番組を作ってきたわけですけども、
そうですね、そうですね、でその、まあ、希望の言葉をお届けするたびに、やっぱりそのお便りが来て、
そうですね、
いろいろと、聖書をくださいっていう、実はその世界の福音の波に、熊本でね、聖書をもらった少年たちの写真が出てるんですけど ね、本当にそういうふうにお届けすることができたっていうのも、
もちろん震災が起こったその直後というのは、その人たちがこの生活を立て直すためのいろんな具体的な支援って、それはとても大切なことだと思いますし、キリスト教会も一生懸命その、物資を届けたり、しましたけども、でも、それが一段落して報道もされなくなったときに、やっぱり人間って、孤独感を感じたり、不安感を持ったり、
忘れないでほしいっていうね、
っていう思いがありますよね。
そうですよね。今でも東北でもね、支援活動してますしね。そうですよね。
ですから、そういう時に、やっぱり少しでも御言葉によって、励ましを受けることができたらなっていうのが私の願いですね。
まあ、これからもそのような働きができるといいなと思いますよね。先生、先生、時間になってきました。なんか、あっという間に、ちょっと、もっと
言う。50年を語るにはあまりにも短すぎますね。
ちょっと短すぎましたね。でも、今日ですね、先生、その50年の歴史の本ができましたので、リスナーの方にも、抽選で5名の方に、プレゼントしようかなと思いますので、申し込んでいただこうかなと思います。また続きを山下先生にお伺いしようと思います。今日先生、どうもありがとうございました。私たち、改革派協会の大会のメディア伝道局としてスタートしています。ぜひホームページいろいろご覧ください。また今お話ししましたように、抽選で5名の方にこの50年の記録の本のプレゼントをします。どうぞ、この本のタイトルはメディア未来です。どうぞ、メディア未来希望と書いて あなたのご感想も添えて申し込んでください。また、山下先生のお話を聞いて、こんなことを聞いてみたい、そう思われたあなたからのメールもお待ちしています。今週のプレゼントは、メディアミライ、抽選で5名の方にプレゼントします。それでは、郵便のお申し込み先です。郵便番号 101-8691、神田郵便局、支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組は、日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。